カープキャスト NC でございます。さあ、プロ野球は前半が、まだオールスターまだなんですけども、ちょっと先ですけども、前半が、ほぼ終わったということで、久々の収録となっております。はい、では今日の参加メンバーを紹介します。まずはワーワープさんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
いや、1ヶ月ぶりぐらいですよね。
ですね、はい。
ちょっと前回僕収録出てないんで、多分1ヶ月ぶりだと思うんですけど、
はい、
チームが不甲斐ない成績だと収録しないっていう、もうファンにあるまじきこのカップキャストのあのね、悪い癖がよく出てるんですけど、でも不甲斐ないと言いながらね、あの知らない間に2位に上がってるんで、ね、まあ、2位って言っても5割なんですね。胸張って入れたもんじゃないんですけど、
そうですね、
我々が、ね、
巨人が勝手に落ちたっていうのもありますけどね。
まあ、そうですね。だから、まあ、巨人が知らない間に5位になってるんで、あれですよ、まあ、気持ちを取り直して、まあ、ここからまた応援していこうかなと。
そうですよ、
ね、そうなんですよね。本当悪い癖ですよね、我々。
そんまですよ。しかも今日はね久々にヤクルトに勝ちましたからね。
ねえ、こんな
記念すべきに。しかも秋山打つわ打つわでね、やっぱりあいつ、ね、ヤクルトの相性いいですね。
相性いいよね。
一番良かったですかね、セ・リーグの中でヤクルトが相性が。
ああ、やっぱりそういうことなんだ。
そうです。確か3割7分くらい打ってるんですよ、対ヤクルトに。
すごい。やっぱりあの最初はね、あの実戦離れてたから、まあ、しょうがないかなと思って見たけど、やっぱりもう率もどんどん上げてきてるし、
そう、
やっぱ物が違うですね。そうです
よ。今日はだから4打数、あ、じゃあ5打数4安打の1ホームランですからね。あ
ダイヤみたいに知った顔が出てくるとまた元気になるんでしょうね。知らないピッチャーじゃないから
そうかもわからんですね。
はい、
はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では続きましてペップさんです。
はい、ペップです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願い
します。はい、
チームが上向きだとめちゃくちゃ饒舌じゃないですか。
そうですね。
ねえ、これやっぱり苦しい時もやっぱり頑張って配信するっていうのは大事かなと思います。
そうです
ね。いや、あの不動の一番バッターラロッカさんが、まあ、今日は出場ということで、
はい、
まあ、カープキャストを、聞いてるラロッカファンの方に、
うん、
お伝えしておきたいのは、
はい、
ラロッカは無事ですということですね。
そうですね、はい、
はい、あの決して何かあの体調的に問題があるとか、
はい、
我々の、中に、中っていうのはあの関係性に問題があるとか、そういうこともないし、
はい、
ましてやひどい目にラロッカさんが合ってるわけでもないっていうことはちょっと付け加えておきたいなと。
そういうことですね、
はい、で、まあ、この後出てきはる方のポッドキャストにも、うん、あの出ておられて、
はい、
おしゃべりもされておられるんで、
そうですね、
そちらもラロッカファンはぜひ聞いてくださいということ、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
あれじゃないですか、はい、ラロッカさんはあのヤクルトが調子悪いからちょっと機嫌悪いんじゃないですか。
まあそれもある
ですね。なるほどね、なるほどね。
うん、内から出してる場合じゃねえよと。
ねえよと。
いうことで、はい、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします、はい、
で、最後はすごく、前向きですね。僕はもうみんな笑わないといけないと思います。すごい前向きに、強い時も弱い時もしっかり自分の好きなチームを応援している、ホックソットさんです。
もう今言おうと思ったんですけど大体全部言われちゃったん
いや僕はね、みんな笑わないといけないと思うんですよ僕は。
あれですよ、2位でいるのもね、本当無事で健康で野球やってんのも素晴らしいんですよ。
そうそうそう
そう。いやー、すごいわ。ファンの鏡だ。
そう、ファンの鏡ですよ。
ねえ、本当、うちは、
すぐ拗ねますからね、うちは。
だって僕なんてあれだよ、後輩がこの前ね、広島行ってきてさ、
はい、
うん、あの先輩、カープファンでしたよねって言って、カープのうまい棒をくれたんですけど、うん、もう見たくないって言ったからね。
ひどい。
嘘嘘、ちゃんとありがたくいただきましたけど。
でも握りつぶしたんでしょ、かってきちゃって。握りつぶしたんでしょ、で
箱で買ってきてくれて、中にあのカードが入ってて、カードが入ってて、大瀬良だったんで、もうちょっとやれというふうに思う。
いや、要求が高いな。うちなんかボスはいなくなるわ、4番はいなくなるわ、エースは骨折するわ、左のエースもまたいなくなるわ、もうなんか何もかも抜けていって、今残った出がらしみたいなのでやってるんですけど、それでもまあまあ、あの普通に応援はしてますから
ね。それが素晴らしいんですよね。
素晴らしい。
しかも毎日配信してるという感じ
じゃないですか。毎日配信、ね、しながら、あのラロッカさんともちゃんとあの MCU の話してるんで、はい、当たりたいラジオよろしくお願いします。
素晴らしいですよね。僕はいつも
素晴らしいですよね。
もうなんか習慣みたいになっちゃって、やらないと気持ち悪いんですよね、逆に。
でもないですか、こうやりたくないっていう思う時はないですか。
いや、でもなんかやりたくないよりもやんなきゃなっていう気持ちの方が強く出るんですよね、最近。最近
結構
前から。だから
素晴らしいですね。
なんかすっげえ眠くても、はい、やってないって目が覚める。
あーすごい。
だから、うん、やらないと逆に不安ですもん。もう、ね、なんか何かしら喋って12分喋るのがもうあの習慣づいてしまう。だから習慣化です、本当。なんか嫌でもいいから毎日続けてると、いつの間にか続けられるようになってるっていう。
継続は力ですね、まさに。
本当にそうです、う
ん、だからまだ1回も飛ばしてないんですよね。
一応ペース的には1日1本のペースは崩れてないです。
すげ
え。エース的にはどっかで多分一回なんか24時間ぐらい空いたことはあるとは思うんですけど、一応1日1本以上のペースでお送りしてた時期もあるので、
うん、
大体そんな感じで、ね、ほぼ毎日やってる。
無理だ。
無理だよ。
誰でもできるとはちょっとあんまり口が裂けても言えないです
よ。いや、まあまあもちろん誰にもできないですよね。
いや、もう、あれ本にしたらすごい売れると思うよ。本当になんか
引き起こすのは辛い。
辛い。
何も喋ったか知らない。もうだって何本あんだ。全部で配信だけで、まあ、12分一枠なんでね、所詮12分ですけど、全部で1200
おーすごいな、
何本ぐらい多分あるので。
マジっすか。
確かそうです、1250、昨日までの時点で1257本収録が上がってるので、
まあ1257日やってるってことですよね。
そうですね、まあ単純計算でそうなりますね。1200日以上はまあやってますね。
金本のフルイニング出場をちょっと超えないと。
そうですね。そしたらもう鉄人飛びますから。
鉄人で。
マジか、そうですね。う
ん、まあまあ、現役の最長記録のはずなんで、1200。
12分のミニコーナーですから。
だから絹がさ、金本、ホックス、トットさんと。
そうそうそうそう。
が引き継がれて
鉄人がね、ミヤミヤクと。
やばいな。まあ、とりあえず、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、はい。では、久々の収録ですが、野球のことというより、ちょっと僕一回ちょっとやってみたいなと思っていたのが、まあ、野球の解説者についてちょっとまあいろいろああでもないこうでもないって、まあ好きな解説とか嫌いな解説とか多分あると思いますので、それについてちょっとやっていこうかなと思っております。で、ただ単にちょっと解説って言ってもざっくりしてるので、好きな解説でランキングっていうのが出てたんですよ、いろいろ
スポンダリングとか、
スマートフラッシュとかいろんなそういうところで、で、いくつかの出てたその人気投票の順位を、まあ、総合的に追いつけて、はい、ちょっと僕なりに順位をつけてみて、で、そのランキングごとにちょっとお話しして行こうかなと。
なるほど。
はい、はい、で一応ですね、ざっとまあこれ以上いるとは思うんですけど、ざっと30にトップ30をピックアップしましたので、
お
でそれを、まあ30位からカウントダウンしていこうと思いますので、
お
まあ気づいた点があればそこにカットインしてもらって、ああでもないこうでもないって言っていただければ、
ああなるほど、
いいかなと思いまして、はい、
はい、
はい、そういう感じでいきたいと思います。はい、
はい
はい、
ではまずじゃあ、一気にいきましょうか。30位からじゃあ26位まで5人いきます。
おお、
はい、はい、でまず30位が、野村弘樹。
おお、
はい、
おお、
は
い、で29位が、小早川武彦。
おお、
はい、
おお、
28位大野豊。
おお、
27位田尾康志。
おお、
はいはいはいはい。
26位前田智則。
おお、
はい、とりあえずこの5人で。
なるほど、まあ、カーブ
ちょっと多めですけど。
多めですね、ちょっと多めだな。
まあ一つ挙げると前田さんが解説するときはカープ負けがちっていうのが、まあ去年おととしぐらいからずっと続いてるんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ大野さんといえば、まあ NHK かな、あと小早川も NHK かな、
う
ん、確かに。
ああ、そうですね、うん、
この辺聞かれたことあります？解説。
ね、NHK の中継をそんなに数多く見ることがないんですけど、まあ、たまに阪神戦の解説で小早川さんは聞いたりすることはありますね。
うん、
大野さんはあんまり関西では見かけることは僕が見てる限りではあんまないかな。
ないですか。
まあ単純にあのオンタイムで試合見れることが少ないので、あの気づいてなかったりするだけの場合もあるんですけど、
うん、北海道でもあんまり今上がったメンツって小早川さんが NHK 探してるの見るくらいで、前
方
多分たまにかなぐらいでそんなに聞かないんですね。まあ言って僕見るのって基本的にガオラなんで、
うん、まあそうですよね。
まあ大体限られては来るんです。あとはラッキーいたりするときとかにたまにいるいないっていうのはありますけど、うん、今上がったメンツはそんなに見ない聞かないかなって気はしますね。
僕の場合は、はい、オンタイムで見ることが少ない分プロ野球ニュースをあのチェックしてるんですよ、
はい、
なのでプロ野球ニュース解説者っていうのが、うん、22人今年いるんですね。
ほうほう、
はい、でその中で今、名前が挙がった野村弘樹、それから、はい、もう一人誰やったっけな、
田尾康
さん。ああ、そうですね、田尾さん、田尾さんと野村さんはプロ野球ニュースの解説者なんで、まあ、この2人は何をしてるか、何をどんなことを喋ってんのかっていうのはよく知ってはいます。あと、タオさんは YouTube も毎日上げてはるんで、
うん、
うん、は知ってますね。はい。
一応、関西テレビ、タオさんは関西テレビって
言ってますね。あ、そうですね、関西テレビにも。
関テレでやってんだ。
はい。出たりしてますね。はい、はい。このメンバーの中で一番阪神とつながりは深いのはタオさんかな。
はいはいはい。
うん、まああの何て言うんですかね、そんなにこう関西に住んでて関西阪神に出てるからって言ってあのそこまで忖度するような人ではないので、
はい、
割と率直に話をされる人ですよね。
そうですね、
うん、であとやっぱり、まあ、ご病気されてるんでちょっと、うん、あの現場復帰っていうのはなかなか難しいのかもしれないんですけど、
うん、
でもその情熱はもうずっと絶やさずに持ってはる方なので、
うん、
あの言葉の端々からこう俺に監督やらせろっていう感じはもうビシビシ伝わってくる、あの そこは岡田彰布と双璧かなと思う感じはありますね。
うん、そうですね、確かにこのメンツでは監督経験者唯一ですもんね。
あ、そうですね、
そうですね。
でね、その解説者の中でもちろん野球なんで年功序列っていうのはまず大前提としてあるじゃないですか。
そうですね、
はい、プラスあの解説者の中では監督経験したかどうかっていうのも割と重要な、はい、あのファクターになってるなっていうのはプロ野球ニュースを見てて常々思うことなんですよね。
ああ、そうですね。
監督をやってる人は必ず一目置かれてるし、
うん、
監督やっててこういう場合どうですかって聞かれることっていうのがすごくあるんで、
間違いなく多いですね、それは。
だからやってるやってないの部分が あのすごい出るっていうのはあのプロ野球ニュースで解説者がいっぱい集まるところを見てるとすごくそれは思いますね。
うん、はいはいはいはい、なるほどですね。
確かに本人が監督やってる時って本人もそういう口ぶりで話しますもんね、采配の話とか。
そう
ですよね。
うん、
そうじゃないとバッター目線ピッチャー目線ですよね。
そうだからそのタオさんの端々からそういうギラギラしたものを感じるのはそこもやっぱあるのかなっていうのはすごく思いますね。うん、
あれですよ、タオさんの解説で忘れられないのが多分その熱い思いがあったからだと思うんですけど、
はいはい、
あの尾形慎さんがあのすごい不可解な采配を1年目とかよくしてたんですけど、
うんうんうんうん、
その時に尾形監督は負けようとしてるんですかこれはっていうのを1試合に3回ぐらい言った試合があって僕にはそうとしか見えないみたいな感じですごい批判した解説があって、あんなにソフトな感じでねスマートな男前なのに言うなと思った記憶があるんですよ。
やっぱそれだけひどい采配だったんでしょうね。
まあまあひどい采配もあるし、まさに今ペップさんが言われたように俺にやらせたらこんなことにはならないっていう
気持ちがね、
そうそう気持ちが入っちゃって、
そうか。でもその中で今上がった中で言うとやっぱ記憶に残る解説は本当僕は前田智則さんのそこでホームランはないやろう
どんな時に言ったんですか。
あれですよ、例の日本シリーズで西川遥輝が満塁ホームランを打ったときにホームランはないボソッとすごい忘れられないですよ僕はあ本心出てんなっていう。
そう、あのなんか本心ポロ出るんだよね時々解説しちゃって
ポロッと出すそういうの、あのなんかいや本当なんだろう、こう別にいや当然僕ら勝ったんであんまりあんまでかい口は言いたくないですけど、うん、こうなんかあ本心なんだろうなと思ったのがちょっとグッときた感じはありましたねすごく。
いやあそういうの面白いよね。
なんかそこまで平静を装ってじゃないんですけど、 ある程度冷静に話してるんですけど、なんかこうわーっとその平成っぽいコメントを残した後に最後にボソッとホームランはやろうって言ってた本当にだから
しみじみと本音が出たって感じ
出てるなっていうのがすごい記憶に残ってますね。
いやなるほどな。
そのね本音がね、はい、出るっていう部分で言うと、うん、まあもう大昔の話になっちゃいますけど、うん、まあ85年の阪神タイガース日本一になった時に、はいはい、西武球場で、
はい、
阪神が劣勢 であのホームランでこう逆転していくっていうシーンがあったんですよ、
はいはいはい、
でその時にあの太陽から阪神に移籍してきた長崎っていうバッター、
はいはい、長崎刑事、
長崎刑事、はい、で、はいはい、あのまあ、アベレージヒッターで首位打者も取ったことがあるっていう選手だったんですけど、うん、その時に解説してたのが、まあ、この後出てくるかどうか分かりませんけど張本さんやったんですよ、
はいはい、
で、まあこのバッターはもうホームランはないんだと、
うん、
なのでそういうそのホームランを意識せずに、攻めればいいんだみたいな話をパパッとしてたんですよ。で、まあ、当然のことながら、巨人ファンで当時は TBS の解説をやってたんで、まあ、阪神のことはもちろんどっちかというと嫌いっていうダンスの中で解説をしてるっていうのはありありと分かったんで、うん、で見てたら長崎がすごいいいバッティングをしてライトスタンドやったかなにホームランを、
はいはい、
でその時にしばらく沈黙した後しっかり打てば飛ぶんですね
いいね
それがねもう忘れられない。
いやいいな、そういう、ね、重鎮が言う滑った感じ。
ふとした時に人間が出るんですよね。
そう
ですね。いや、忘れられない解説で言えばね、ちょっとこの後また出てくるのかもしれないですけど、
はい、
僕は山田久志ですね。 あのどのゲームかも全く覚えてないんですけど、開幕ゲームで山田久志があのやったんですよね、で、あの人あの開幕投手を何年連続10年ぐらいやってるのかな、ものすごいやってるじゃないですか、だからね、開幕投手の重圧がどうだったかっていうのをすごい語ったんですよ、最初もう
あ
の、
はい、
前に、で1球目どピッチャーが投げた瞬間に初球ホームランを打ったんですよね、バッターが、
はいはいはい、
そしたらすげえ切れ出して、
お、
あの開幕との1球目っていうのは絶対打っちゃいけないんですバッターはって言い出して、
ああ、
そうそう、だからこれはその気持ちよくシーズンに入っていくために1球目はなんか投げてそれを見送るっていうのがもうなんかその様式日みたいな感じだって言って、これはダメですよ、これはダメですっていうのをずっと言ってて、解説者ももう1球目からそんな風な空気になっちゃってるから、なんか質問もできないような感じになっちゃって、
あ、
ずっと言ってんのそれ山田久志開幕投手がどんな気持ちでコンディションを作ってどんな気持ちで1球目を投げてるかっていうのを全てぶち壊したこいつはみたいな感じでそう、まだ僕そんなに大人になってなかったから、あ、そういう暗黙のルールってあるんだっていうのをすごい知ったんですよ、その時。
なるほど、ね、式みたいにね、空振りしないといけないみたいな。
そうそうそう。
へぇ。
すっげえ怒ってた、山田。
でも、最近、あまり感情的になる解説者って いなくなりましたね。そういう、
今
の
山田さん。いないね。
そう。望まないですもんね、そういうタイプ。
やっちゃうとまたネットとかに書かれるしね、また。
そうそうそうそう、
燃えるんですよちゃんと、
うん、
だからまあこのランキングのメンバーでいうと前田さんなんか最初解説者のデビューしたって頃って結構アナウンサーに対して厳しかったんですよ、ちょっと
的外れ、厳しかったね、うん、
的外れた質問してたらちょっとなんかきつ、あの当たりがきつかったり、
うん、
不勉強だったしたら、いやこんなことも調べてないんですかみたいなこと言ってたり、でも今頃そんなこと全くないんで、だいぶまあ指摘されたのか、それともまあ本人がもう言っちゃいけないのかと思って今自制してるのか、
うん、
前田智則の場合人間的に間違いなく丸くなってるよね、
なってる
間違いなく強い人だと思いました、なんか、うん、あのでも話してるの聞いてると割と温厚というか冷静な感じもするし、なんかそんなに偏ってないし、もっと僕なんかこうなんだろう、こう個性的なっていう言い方がいいのか癖が強いって言ったらいいのかわかんないですけど、そういう感じの人かと思ってましたけど、うん、
だって広島で前田がねああいう人だからもう喋らないと思ったら、引退したらもうねスイーツの食べ歩きはするをもうめちゃくちゃだったよね
スイーツおじさんって言って
ね、
は
い、そこまで変わる人珍しいなと。
逆にあの現役の時のイメージは一体何だったんだって。
そうそう
そうそうそう。
求道者みたいなイメージだった
ね。ねえ。
そうなんですよ。特にあのスタメンで出てる時はですね、晩年代打に変わってからはまあちょっと雰囲気も変わって、なんか割と後輩に、うん、その例えば丸とかに左バッターの、うん、クリーンアップついたりバッターの心得みたいなのを伝授したり、いろいろこう、うん、コミュニケーションを取ってみて。いてたみたいなんですけどね、
うんうんうんうん、
自らね、 それ、その前は自らそんなん絶対しなかったみたいな、
市民球場でしたよね、
うん、
夜な近い夜なでしたからね、
まあでもあれですよね、あの解説者もそうなんですけど、先ほどその前田さんの話で出たようにアナウンサーがどういう話を引き出そうとしてるのかっていうところも実は結構重要なファクターになってるんで、
うん、
その解説者のポテンシャルを引き出せるかどうかっていうのは実はアナウンサーにかかる比重っていうのは結構でかいんですよね。
そうですね。
そう。だからそこをあの見限ってちゃんと自分のあの路線にグッと持っていける人っていうのは多分ランキングでも上の方に来てると思うんですよ。
はい、
なるほど。
うん、で逆にその受け常に受け常に受けで、やってる人っていうのはアナウンサーのレベルに比例してしまうんで、
なるほど、
あまりこう人気が上がらないしいいところもあんまり出ないっていう人も結構いるんじゃないかなとは思ってますね。
はい、 かりました。じゃあ引き続き、
はい
はい、ランキングをいってみたいと思います。では25位から21位までいきます。
はい、
第25位立山義則。
お
ー、
は
い、第24位牧原ひろみ。
あ、
23位谷重元信。
う
ん、おお。
22位中畑清。
ほうほうほう。
21位宮本慎也。
うんうんうん、
はい、
お
となっております。
なるほど、
はい、
谷重意外だな。
結構低いですね。
こんなに低いか。
そうですね。
立山さんもそこですか。
立山さんここです、はい、
うん。プロ野球ニュース組は谷重だけですね、この5人。今の新しい5人の中で。
そうですね、はい、
うん、
監督経験者2人か。
谷重と
中畑ですね。
うん、
はい、
うんうんうん、
そうですね。
個人的には僕、谷繁っていうのはその配球とかってすごい詳しく言ってくれるし、
うん、そうですね、
うんうん、ピッチャーとの呼吸であったりアンパイアの話、特にアンパイアの話がすごい好きなんですよね、谷繁とアンパイアの話ってよくするじゃないですか。
はいはいはい、
あの辺のお話が好きだから、この順位は僕は意外ですね。
これはね、多分解説がやっぱりかなりその深く入り込んだ解説をしてるんで。
あ、なるほど。
野球がすごい好きで、その裏の裏も知りたいと思ってるような人にはこうドンピシャになると思うんですけど、
いわゆるクロート向けというか。
そうですね、まあ、あの平たく言うとそういう話になると思うんですけど、いわゆるまあ、あのまあ、どうでしょう、ちょっとあのいい表現が見つからないですけど、まあまあ、あの見て、とにかく見て、ひいきのチームを応援して、勝って嬉しいっていう人、うん、っていう人にはあんまり響かないかな。
なるほど、なるほど。
ライトなファンにはそうかもしれないですね。
うん。
で、そう言われると確かに立山さんもそうか、割と技術とかそういったところを理屈で喋っていくタイプだから。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
そうですね。
あるのか。なるほどな。
あとね、口調もあると思うんですよ。
うん、あ、確かに。
あの谷繁さんとかの場合やと割とこうあのなんていうんですか。っていう感じの笑い方をする人っているじゃないですか。
うん、確かにね。
感覚ってあるんですね。だからちょっとあの上からものを見てるみたいな感じに捉えられる部分も結構あると思うんで、あんまりこう一般受けはしづらいなっていうのは思います
。あ、なるほど。そう見ると今まで出てきた人って応援団的な立ち位置の人って一人もいないですね。
そうですね。
うん。
だから21の宮本慎也も割と厳しめっていうか、
まあ、そうそうそう
そう、
うん、
そうですね、
そうですね。だから我々みたいに好きだとこうそういう人の話っていうのがすごく気になったり興味深かったりするんですけど、
うん
うん、必ずしもそれは人気とは全然直結しないのかなという感
じ。あ、なるほどな。面白いな、このランキング本当。ここか、牧原。
だから牧原まあまあ牧原さんとか、あのと並べてその解説の優劣って考えたら、多分谷繁とはもう全然もう雲泥の差やと思うんですよ。
うん、そうですね、
うん、
そうっすよね。そうそうそう。
でもあの好きな解説者ランキングになると競ってるっていうのはそこかなと思いますよね、うんうん、言っててもやっぱあんまりこう世間にしっかり届いてないなっていう
感じ。なるほどね、
うん、はしますよね。
はいはいはい。
だからふわっとした解説してる人でも乗れるぐらいのランキングにしか行ってないっていうのはちょっともったいない、もったいない気がします。
そうですね。
この中で僕牧原さんのやつって聞いてて今思い出してるんですけど、
うん、
多分プロ野球から離れ一番離れてる人この人
コ
ーチとか。
そうですね、ね、そうですね。
だからね、はい、話がねすごい古いんですよね。なんか出てくる例えたから、
はいはいはいはい、わかります。
その辺で僕ちょっとねしっくりこない、まあ僕なんかはドンピシャだからいいんだけど、
うん、
でも若い子とかそんなね、あの三本柱とか話されてもとかっていうのは、
いやそりゃそうですよ、
ね、
いつの話しとんですってことでしょ。
アップデートができていないタイプ、
そうですね、アップデートの場所も与えられてない人っていうことですよね。
そうですね、コーチもやってないですからね、
うん、
そうコーチとかやってたらまたちょっと変わってくる
んでしょうかね。そうなんですよ、
最近の野球に触れるから。
そうなんですね、だから今の新しい野球の戦術的な話っていうのはほとんど聞いた記憶がないですね、槙原さんから、
うん、できないし多分興味もそんなにないと思うんですよね、
うん
うん、そこが結構問題で、あのまあこういう言い方をするとすごい平たくてあの聞こえが悪いんですけど、まあ、老害問題っていうのは解説者、うん、あのプロ野球解説の中ではやっぱ結構重要な位置を占める問題やと思ってますね。
そう、
いやそうですよね、だからあれなんですよね、その例えば今後出てくるか分かんないですけど、うちでいうアニヤさんみたいな人だったら、
はい、
もうそういう芸風だってみんな分かるし、
うんうんうん、
とにかくもう内角攻めろとかっていうのはもうそんな時代じゃないのに、まあ、アニヤさんだから許されてるじゃないですか。
うんうんうん、
だからあそこまで確立したらおじいちゃんだしみんなわかるんだけど、槙原ぐらいになると微妙なんですよね。
そう、
キャッチアップできてそうなね、
うん、
しようと思えばできるはずだし、
そうそうそうそう、
でもできしてないっていう、
うん、あとやっぱり査定がないっていうのは審判の問題とも共通するところやと思うんですけど、
う
ん、査定がないっていう世界はやっぱり老害を生みやすいし、
うん、
こう努力を怠っても全然そこにとどまれるっていうところはありますよね。
そうそう、うん、あと定年もないですしね、引退も。
そうなんですよ、
そうだね、
生きてる限り本人で動ける限りやれれますもんね、
あの壊れればやれるっていう。
そうですね、
まあ、そこそこテレビの露出もあるしね、今でもバラエティ的な
で知名度もありますしね、
あるしね、だからまあまあでもそういう立ち位置でいくのかな、これからも。
そうです
ね、バラエティ派みたいな、
まあ、多分そうやと思いますよ、気軽に話せるっていうようなところの立ち位置で、うん、まあもちろん生きる道を多分見出してはるんやと思うんですけど、う
んうん、まあ、ある程度やっぱりでも視聴者側にもそういうところで止まってる人もいますからね。
そう
だからそこはで、その一定のそのね、やっぱ数字取れるって言い方がいいのか悪いのか分かんないですけど、そういうところはあるんでしょうね、
うん、と思います。
くしくも槙原谷繁って並んでるけど結構対局かもしれないですね。
そうなんです
そうですね、
そう、だからそこがね、あの順位とその個人の資質との差は結構あるけど、順位は近いっていうのは面白いですよね。
なるほどな、ね、
はい、
はい、
では、続きいきます。はい、20位から16位までいきます。はい、20位、江本
武則。おお、出た、
は
い。19位、達川光男。
おお、
おっと。
18位、18位、福本豊。
あ、
は
いは
い、おっと。
17位、川上健進。
おお。
16位、森本ひちょり。
はあ、はあ、なるほど。
濃、はい、いな、ここの。
濃いですね。濃い、みんな濃いですね。
まあ、特に3人ですよね、濃い。
そうそうそう。まあ老害の話した後に何
で出ましたね。
そうそうそう、
うん、プロ野球ニュースでも今一番年長者はエモやんですね、75歳。
そうですね、
うん、
あれもう突き抜けてるからな、この3人は。
突き抜けてますね、自分のしたい話をするっていう感じですもんね、解説じゃなくてね、
自分の中の価値観を悪い意味でアップデートしない人たちですね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
でもその達川さんはこうやってあの現場に戻ったりすることもまあ近年まであったわけじゃないですか。
そうですね、
だから、
まあ、割と、
うん、そうですね、
そう感覚としてはあの全然今の感覚でも喋れたりするんですけど、エモヤンに至っては、もう引退してから一切合切そのコーチでも何もやってないので、
一回議員までやってますからね、彼は。
議員はね、かなりやってますけど。
まあ、あんなになっちゃったら、どっからもお声はかかりませんしね。
まあ、そうですよね。
申し訳ないけど、エモいのは嫌いですね。
あ、そりゃそうでしょ。うん、そりゃそうやと思いますよ。
全然ダメですね。
うん。
だって、何回だからな。
まともなことを言う気もあんまりないじゃない
ですか。ないでしょうし
ね。ない、ない。うん。
だから、その解説で、こう、視聴者をうならしてやろうとかっていうようなことも一切別にないだろうし。
喋りたく喋って、ね、誰が何と思うと気にしないっていう。
そうそうそうそうそうそう。気にするのは自分の髪の毛の色ぐらいで常に黒いですからね。
そうですね。
おお、どんだけ気にして染めてんのやろうっていう、うん、
ですね、
うん、感じなんで、まあちょっと正直あのプロ野球ニュース、まああのエモヤンと同級生ってあと2人いて、
ほうほう、
平松さんと矢沢さんなんですよ。
はいはいはい。
これは3人同級生。
あ、そうなんだ。
そうで、あの、あ、同級生でいうと大家さんもあの同級生かな。だから4人かな。4人一緒なんですよ。
うわー、なんかご意見番だけどあれだな、コーチとか監督に一切呼ばれない組や。
この中でいうと大家さんぐらいかな、監督。
大家さんが、いや、監督やったけど、矢沢さんなんて絶対やねえ、うん、あんだけのスタープレイヤーだったのに。
そうですよね。
うん、
でもこの中で話が一番面白いのは矢沢さんですよね。でも、
ああ
の、なんていうんですか、その選手のそれぞれのバックボーン、高校がどこで大学がどこでとかっていうのが、うん、全部頭の中入ってるんですよ。
はあ。
で、それがスラスラ出てくるんですよね。
はいはいはい、はい、
あの調べてカンペ見ながら言ってるんじゃなくて、ちゃんと覚えてるんですよ。
ほう。
あの林家ペーさんが誕生日覚えてるのと一緒ですよね。もうその選手見たら、あ、どこどこ高校のあれ誰誰でっていう、
すごいですね、そうい
う、
それは。
そうなんですよ。だからこの4人の中では年齢同級生やのに、一番そういうその自分の特徴を持ってる人っていうのは実は矢沢さんで、
はい、
なるほど。
で、そんな矢沢さんの YouTube は全く回転してないっていうのがすごい悲しくて。
そうですね。で、実はこの矢沢さんってランキング外なんですよね。
あ、でしょうね。あ、
そうなんだ。
はい、だからもう YouTube の更新も止まってますからね。回ってないので。
矢沢さんなんてもう本当中日ファンでもあんま知らないでしょ。
あ、でしょうね。
若い子とかね。うん、
だから、まあ、言うたら、この年長の4人、まあね、先ほどもちょっと言ってしまいましたけど、老害と呼ばれるような、まあ、一番年長者の部類に入るんですけど、うん、いや、その、この4人の中でも、矢沢さんだけは、あの、独自路線なんで、うん、そこまで僕は見てて気にならないですね。
なるほどね。
うん、あの解説、野球の解説だけっていう風に捉えたら、別にそんなに目新しいことを言ってたり斬新なことを言ってたりすることはもちろんないんですけど、
うん、
ちゃんとその自分の特徴っていうのを持ってて、それがもういつでも出せるっていう状態にしてあるのは、うん、これはなかなかあの上の人ではあんまいない。
いない
ですね。いないでしょうね、この年では。
うん。なんで、
まあ、もしかしたらプロ野球名鑑がね、愛読書かもしれないですよね。
うん、
見てるかも、穴が開くぐらい見てるのかも
と思います。はい、で、あの、いや、若い選手、まあ、今回、今、コロナで、なかなか若い選手にも会えない状況っていうのが長く続いてると思うんですけど、コロナ前は、あの、結構、若い選手にインタビューとかもプロ野球ニュースでよく行ってたんですよ。
はい、はい。
だから、あの、そういう現場でのコミュニケーションだったり現場での取材っていうのも、まあ、仕事も含めですけど、
うんうん、
割と積極的にやられてる方なんで、
うん、
そういう意味で自分の足で稼いだあの蓄積の知識みたいなのもあの独自のもので持ってはる人ですよね。
なるほど、うん、確かにずっとプライケーニュースやってますもんね。
そうそうそうそう、
長いわ。
で、まあ、あんまり怒らないっていうのも特徴ですね、矢沢さんは。常にニコニコしてるし。
なるほどですね。まあ、カープで言ったら、まあ、まあ、達川さんなんですけど、まあ、彼はで、あの、最近関係のない話がすごく多くなって、なんかこう、例え話とか、
うんうんうん、
なんかことわざみたいなの とか出してくるんですよね。あのバーバーさんわかると思うんですけど、
なんかこう、そうだね、
昔の中国のなんか孤児持ってきたり、そのか話が長くて全然あれなんですけど、であとまあ彼の性格っていうか、まあ話し方もあるんでしょうけど、うん、ちゃんとしたことが嘘っぽく聞こえるんですよね。
あ、わ、わかりました
。そうですだよな。だからな、実績としてはね、監督やってるソフトバンクでもヘッドやってたし、ピッカイチなんだけどね。
そうですね。
すごく嘘っぽく聞こえるから、うん、他の解説者とかアナウンサーとかから、その話本当ですかとか言ってすごい振られて、本人は、うん、いやこれ本当ですよとか言って、まあ、分かんないですけど、うん、そう言ってるから、でもそう、あ、そうやって信じてもらえないのはやっぱり嘘っぽく聞こえるんだろうなと思って、本人の性格もあるんでしょうから、はい。でもたまにキャッチャー目線みたいなところがあって鋭くって、はい、まあ、なんかの試合で結構前なんですけど、もうあの何ですか、牽制のサインが分かって、うん、あ、これ牽制投げますよって言ったら、本当にその後ピッチャーすぐ投げたので、
うんうん、
あ、キャッチャーらしいところもだから牽制のサインっていうのも分かってて、うん、パッて出たところもちゃんと見てるんだなと思って、
うんうんうん、
たまにそういうところは見せるんですけども。何せ関係のない話が多いんで、
まあ、しょうがないよね。
いいこと言っても嘘っぽく聞こえるっていう、何やってもそうみたいなことがあるんですけど、うん、でも今そのどあの今フジテレビじゃないんですよね、辰川さん。
あ、どこだっけ。
いや、フリーなんですよ今。
あ、そうなんだ。
そうです、あのソフトバンクのコーチを退団された後はずっとフリー、まあ、それまでフジっていうかプロ野球ニュースの出てたんですけど、今フリーで、でもその代わりにあのフリーな割にはいろんなあちこち解説として今でも出てるんで、うん、やっぱりオファーがあるってことなんで、それだけ、
うん、
まあ好かれてるっていうか、まあ求められてるってことなんでしょうね、おそらく。
そうですね。あと、ね、まあプロ野球ニュースの解説の一人でもありますけどね、今もね。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。
でもフリーにはなってますね、所属は。
あ、所属はフリーやけど、そのプロ野球ニュースの契約には一応入ってはいますよね。あ、
入ってますか。
うん、なので、あのよく拝見してますよ、辰川さん。いや、でもあの、ね、現場のやっぱり経験が豊富なんで、話が そっちにこうグッと入り込むとやっぱ面白いですけど ね。ただまあ性格的にやっぱりあの盛り上げようっていう感じは常々あるんで、そこがこう災いしてるところはセブンさんがおっしゃるようにあると思いますね。
まあそうですね、詐欺師って呼ぶことですからね。
だって辰川半年ぐらい前うちの会社のイベントに行って経営について語ってたからね。
まあ監督経験者ではあるから
。そうそう、組織論を語ってて、僕は辰川さんのことよく知ってるんで、もう昔仕事でも付き合ったことがあるし、
はいはいはいはい、
なんでお前そんな語るんやって白い目で見ましたけど。
で、あれだけ球界の詐欺師とかって言われているのに、あの広島県警の特殊詐欺のポスターにキャラクターになってますからね。
おお、そうだよね。なんかあのキャッチコピー面白かったな、なんか忘れちゃったな。
忘れたっすね。
なんかそんな詐欺師がどうのこうのとかって、なんかなんか。いいわ、盗むなみたいな、なんかそんな、なんかいろいろ言ってた。
言ってた、言ってた、忘れてた。まあ、あとこのメンバーで言ったら、はい、森本ひとりが北海道ですけど。
ひとりは北海道ってよく聞くし、北海道の中だと割と多分上位の方に来るので、この辺で名前を聞くとちょっとおって感じはありますけどね。うん、やっぱそこはあれですよね、まあ、キャラクター性はそんなに強く出してないんですよ、やっぱり喋ってる僕は、
うん、
どっちかっていうとあの割とこう理論派ですけど、理論派ながら、うん、なんていうんですかね、わりかしこうなんだろうな、言い方がいいか悪いかはちょっと置いといて、こう昭和感漂うことを言ってるあったりして、
うん、なるほど。
どっちかというとそのなんていうんですかね、理論に振り切ってないので、
うん、
だからなんか割と独自路線言っていっているようなイメージではある。
なるほど。
はい。聞いてると結構楽しい話いっぱいしてくれるんですけどね。
うんうんうん。
もうちょっと 上かと思ってましたけど、やっぱそこはあれですね、地域性ですよね。
多分ですね、今これ見たら放送局がテレビ北海道と STB ラジオって言ってから、
うん、そうですよね、
うん、多分北海道にいないとちょっと聞くことができないのかなと思って、僕聞いたことないんですよね。 YouTube は見たことあるんですけど、
う
ん、解説は聞いたことないので、
STV がそんなにあれなんですよ、北海道内の野球中継で STV ってもう多分 HTB に相当差が開けられてるので、
お
ー HBC か HBC ラジオが多分今一番野球中継聞いてて面白いラジオだと思うんで、 STV さん実況がうまくないんですよね。
あー、なるほど。
だからまあ割とこうそういう意味では北海道でもそんなにめちゃくちゃ聞いたり見たりするわけではないかなっていう気はしますね。
なるほどですね。はい、では続けていきましょうかね。はい、
はい、
では、15位から11位までいきます。第15位、桑田真澄。
おお、
はい。第14位、山本昌。
ほうほうほうほう。
第13位、高橋由伸。
へ
え。第12位、真中満。
はいはい。
第11位、梨田正隆。
ほう。
はい。
わりかしぼんやりしたイメージしかないです。
まあ、桑田さんはね、今まあコーチやってるんで、
そうですね。
ないんですけど。
うん。
はい、この辺はでもなんか現役の時のイメージに割と引っ張られてる気がするな。
そうですね。
なんか いいイメージの人がまあなんかなんとなくこう上に来てるようなそんな感じがあります。
うん、そうですね。
まあ、一気に監督経験者が増えたな。
そうそうですね。カープの試合でよく聞くのはまあ真中さんと高橋由伸は割と多いかな。
うんうんうん。まあ、真中さんはプロ野球ニュース解説者の一人です ね、
うん、あんなにノリがいい人とは思わなかったですけどね、監督やってる時はや
ったと。そうですね、うん、本当にもうドラフトの一件で一生飯食えるなっていう
高山ね、
感じですけど、
とりあえず腕上げときゃ OK ですから。
そうそうそうそう
鉄板ネタですよ。
鉄板です、ね、つかみはもうほんま完全に OK ですからね、うん。
あと96杯ね、あれもネタによくされる。
うん、
あれだよね、古田の YouTube でも完全にもうオチを落ち着けられてるよね、真ん中で。
そうそうそうそう。
笑いを取るとこなんだな、真ん中って。
でもやっぱりさっきの話で言うように監督経験者なんで、
うん、
プロ野球ニュースでは比較的若い方に入りますけど、
うん、
やっぱり一目置かれてるっていうのはありますよね、
うん、やっぱそう、監督経験者すごいんでしょうね、あの中で。
すごいんですよ、
うん、
そうそうそう、それがね、で監督経験者が監督経験者に語るときっていうあの何とも言えん優越感みたいなのも感じたりはします。
なるほど。
特にデーブがよくやるんですけど、
ああデーブもそうか、やってるもんな。
やってますね、
うん、
両方やってますもんね、一軍も二軍も。
1軍も2軍もやってるし、コーチもやってるし、
うん、
で監督やってるとね、こういう時はね、タオさんこう思うじゃないですかとかっていうような感じでよく言ってますよね。
うん、
そういう時にこう
楽天の監督同士で、
そう、監督経験者同士のあのなんていうんですか、互助会みたいなのが発生するのはよく。
なるほどな。いや確かにちょっと一つやっぱランが違いますもんね、全然。
うん、うん、そうなんですよね。だからあの縦社会プラス監督経験の有無っていうのがでかいんやなっていうのはもう説明されなくても分かりますよね。
だって名球会なんか全然希少ですもんね。
うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。
いやなんかちょっと監督経験者でいうと、まあ、ちょっとあの広島の解説やるのが多いんですけど、よくあの日テレ系で野村健次郎と、
うん、
あ、
はいはい、
あの池ヶ谷とか組んだりするんです、
はい、
まあ、山本浩二もいたりするんですけど、うん、やっぱり違うんですよね、池ヶ谷が言うことと野村健次郎とか山本浩二、うん、やっぱ監督経験者が言うこと、特に野村健次郎なんてもう、ね、ごくごく最近まで監督が出たから、
そうですね、
うん、なんか結構意見が合わない ていうか、なんかこう、まあ、生意気に後輩だから、だいぶ遠慮はしてるんですけど、うん、いや、それは違いますよみたいなことを結構言っちゃって、うん、で、まあ、健次郎が言ってる方が、ああ、そうかって思うことが多いので、
うんうんうん、
やっぱり監督を経験してるっていうのは、確かに大きいですよね。
大きいし、あの、やっぱりね、監督経験してない人って、どうしてこのタイミングにピッチャー交代したとか、あの代打出したとかって、あんまり言わないでしょ、特に池谷さんとかって。
うん、
語れないんだよ、多分、うんうん、うん。だから、健次郎ってその辺好きなのかもしれないけど、この交代の背景にはとか、
うん、
特に今って、カープってスタメンがどんどん変わってるんだけど、その理由はとかっていうのも結構丁寧に語ってくれるんで、そこはやっぱ、うん、監督経験者だからこそ、その頭悩ましてたはずだし、現あの、うんうん、実際やってた時その辺はもうやっぱり選手とかコーチしかやってない人とは違うよね、絶対、
うんうんうん、そうですね、
ね、
うん、
なるほどですね、
うん、だからやっぱり違うんだな、
まあ、経験値という意味においてもね、うん、その監督を例えば、まあ、仮に1シーズンだけだったとしても、うん、その毎日の経験値って多分もう恐ろしいぐらいの作業量であったりとか、うん、考えることであったりとかやっぱりすごいあったと思うんで、
まあ、プレッシャーの受け方も違いますよね、なんか
そうですね、
1コーチがね間違えたのと監督が間違えるのとは大きいじゃないでしょうね、うん、
そうですよね、でそういうなんかあのよりこう俺が全部責任取るんやからみたいな感じで考えてる人ほどやっぱりプレッシャーもでかいでしょうし、うん、そういう意味ではなんかほんま激務なんやろなっていうのはやっぱ思いますよね。
そうですね。
ねえこう監督やりだすとこう一気にね白髪が多くなったりする人もやっぱいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
監督やる前あんなにツヤツヤしてたのにもう10年経ったらシワになっちゃって、
ね、
最近テレビに撮ったらこいつツヤが戻ってんぞみたいな
そうそう
大変なんですやっぱりあれは
そう
大変だと思います
よ、
まあ、その中でも阪神はずぬけてると思いますけど
ねそんな中で白髪が増えることもなくもう4年も監督を続けてる人がいるっていうのがね。
ねえ。
まあもう僕にはもう分からないですね。
いやだからあのくらいの図太さがないといけないですよ。
まあそういうことなんでしょうね、多分ね。
そういう意味では向いているっていう可能性もあるかもしれない。
うん、確かに。激務には向いてる。うん、
監督に向いてるとは限らないけど。
そうそう、
うん。そういう任務には向いてる。
任務や。
体制があるというだけなのかもしれない。
ただあの俺が全部責任取るからっていう感じではないっていうのはもうみんなが認めるところやとは思いますけど、はい、そういう言葉を一回も聞いたことがないので、はい、
いや
なるほどですね、はい、そんなもんですかね、
はい、
はい、
はい、はい、ではいよいよベスト10。
おお、
あいいですね、
はい、発表する前にちょっと1位予想を皆さんちょっとしてみてください。
1位難しいぞこれ。
僕は1位は簡単やと思ってますね。
そうです、僕1位なんだか想像ついてます僕、
はい、言っちゃってもいいですか。
いいですよ、
はい、
はい、僕はあの藤川球児だと思います。
あ、はい、僕も藤川球児だと思った。
うん、
うん、僕さんは、
まあ、言われりゃそうか。そうですね、あ、いや僕あの個人的に好きな人がまだ出てきてないので、いや多分出てこないんだろうなとも思ってるんですけど、ちょっとその人が今僕の中に今頭でバッといるのでそれだと思ってましたけど、うん、そうか。でもそうだよな、常識的に考えれば藤川球児ですよねそうですね、そう、全然すっかりそれを忘れたけど、そうです、うん、どう考えても藤川球児です
はい、じゃあ世間の感覚と、
あ、そうですね、
そうそう、う
ん、ずれてるかどうか、
ずれてるか、
はい、ここまで予想的なものは一切当たってないので
、はい、では、第10位から6位までいきます、
うん、
はい、第10位井端弘和。
おお、
あ、
結構上位やな。
はい、第9位掛布正幸。
はいはいはい。
なるほどね。
はい、第8位岩本勉。
おお、ガンちゃん。
ああ、
おお、
でも上だな。
もうそっと
本でやれたの今の。はい、第7位藤川球児。
ああ、そうなんや、
出るか、
ずれてる。
第6位落合博満。
おお、
はい、この5人ですね。
ちょっと待って、これって いつのランキングかな。さっき桑田とか出てたけど、
いつかわかんない。僕が一旦ちょっと検索して好きな解説者やってて、ランキングバッて出たスポナビとか、
はいはい、
なるほどね、
スナシとかみんなのランキングとかいろいろそんなの総合的に集めて、まあ、例えば1位を何ポイント、例えば10ポイントとかそういう、
はいはい、
つけて作ったランキングなんで。
なるほどなるほど、
ええ、
もしかしたらノムさんとか入ってくるんだったら1位かもしれない。
いや、ノムさんはあのもう1位じゃなかったですけど、ランキング外しました、うん、一応個人なので。
なるほどね、あ、あ、そういうことね。
はい、
なるほど、
うん、あの絹笠さんとかそういうのは知ります。
あ、なるほど、
なるほど、
はい、はいはい、
そうか、球児1位じゃないんか。
今だったら球児だったと思ったけどな。
なるほどね。
1位はスマートフラッシュっていう、
うん、
まあ、ウェブ、フラッシュのウェブ版では1位なんですよ、
はい、ああ、そうなんだ、
はい、だけど、あと他の、例えば、スポナビとかだったら、入ってないんじゃないかな、ランキング。
そうかな。
あ、一般受けっていう意味で、あっちかな、じゃあ1位は。
お、誰ですか？
もう、古田とか。
ああ。
可能性はありますよね。
解説として、どうかな、そこまで支持あんのかな。
だからイメージで語られる部分があったらやっぱりね、
でイメージ、だからさっきの僕があの高橋由伸とかあの辺出てきた時にイメージっぽいなって思ったのもそこなんですよね。
なるほどなるほど。
イメージが、選手としてのイメージがいい方が上に来てるイメージがある。
ああ、
そう、
そうなると言うことその微妙なんですけど。
ガンちゃんどうですか。
ガンちゃんの話しましょうよ。
ガンちゃんはあれですよね、いい意味で、ま、6割ぐらいいい意味で昭和の解説者ですよね。
あ、そう、まあ、そうですね、
応援団的なね。
そうです、基本的には技術の話とかほとんど当てにならないので聞いててもメンタルの話の方が多いですよね。
あ、
うんうん、それは多いですね。
だからなんか気持ちの面とか、あの、いや、まあどうでもいいとは言わないですけど、なんかこう礼儀がどうとか、ね、なんか小さな姿勢がどうとかみたいな、なんかおこごとみたいなのが結構多いですよね。
ああ、なるほど。
だから話の内容としては僕は別に面白いとは思ったことあまりないので、
うんうんうんうん、
嫌いではないです、嫌いではないですが、もっといい解説者はいっぱいいる。
なるほどなるほど、
なるほど。
解説をあんまりしてもらえないから。
うん、
基本的にあんまり遭遇しないんですよね、飯山との会
話。そうだと思います。
そうですね。うん、
ね、僕らね、
多分。しないですね。
ガオラと HBC と、あとは STB にもちょろっと出たりとかですね。どっちかというと多分本拠地は北海道に置いてますけど、なんかでも関西でもレギュラー持って
ない。あります。ありますよ、ね。うん。あと、プロ野球ニュース解説者でもあります。
だから、まあ、ラジオ、僕、まあ、当然ファイターズとかの方がメインだと思うんで、
うん、
あんまり多分セリーグの方々には馴染みはそんなにない。だから多分ここにいると思うんですよ。う
ん、だからカープで言ったら、だから北海道でやる交流戦の解説とかだったら来たことなんですよ。
うん、
ああ、そうか、それぐらいか。
それぐらいなんですよね。
そう、だから、だからここにいられるんだと思うんですよ。
うん、
あの割とだからわきまえてはいる人で、
うん、
こうビジターにも流れるときはめちゃくちゃ猫かぶってるんですよね。
はいはいはいはい。
あ、
ビジターに流れるときはもう基本的にはあの真面目な風を装っておしゃべりすることができるっていうだけの最低限その辺の賢さは持ち合わせている。
うん 言葉の端々にこういろいろね剣があるような気がしますけどあのいやでもねそういうところは あると思いますね。
人に好き嫌いがあるのはやっぱりあのテンション上げ切った時のうざさでしょ。
あまあまあまあもちろんもちろん、
あの特にガオラに出てる時とかはまあめんどくさいっすよね。あとあのさんツイッターでレスバするんですよね。僕フォローしてるんですけど、あのレスバめんどくさすぎてあのミュートしましたもんね。
あ、ほんまですか。
あのいちいちあのなんだろうあの一どうでもいい匿名の視聴者のところにまでわざわざ降りてきてあのちゃんとバトってくれるんですよ。
ああただの野球ファンじゃん。まさに
一般人だな。
すっげー見ててあのうわめんどくさと思うんで。そうなんですよね。だからまあそういうなんか庶民性みたいなのすごく持ち合わせてるので、多分好きな人は結構とことん好きだと思います。
ああと思います。
うん。
はい。はいはい、プロ野球ニュースでいうとずっと日曜日の MC をもうここ何年間かもずっとやってますし、う
んうん、なるほどね。
なのでまあまああのフォックスロードさんがおっしゃるようにそういう昭和感っていうのはやっぱ強く感じる人ではありますよね。
ファミリー向けなんだ、
う
ん、
そうですね。
だから、スポナビとかだったら3位に強いようです。だけど みんなのランキングっていうサイトだったら21位なんですよね。
ああ、
はい。で、スマートフラッシュだったら県外なんですよね。
あ、県外。へえ、は
い。だからすごいその偏りがあるっていうか。
偏りありますね。
によって姿を変えてるんですよ、あの人。うん、賢いんです、そういうとこ。
あ、そうそう。だからクレバーやと思いますよ。
そうです。
うん。
根底に流れるものは基本昭和のど根性なんですけど、あの、うん、ちゃんとクレーバーの皮かぶれるんで、
はいはいはいはい、
だから自分の売り方っていうのはすごい
分
かってある人、
プロデュース力が高いですね。
うん、
あとはまあ皆さんが予想した皆さんっていうかまああれ翌時か9時が7位と、
いやー低かった、
うん
うん
うん、
あの解説に何を求めるかっていうことだと思うんですけど、
うん、
あのやっぱり僕が解説に求めるのは、
うん、
その今そのグラウンドで何が起こってるのかっていうのをベンチレベルであったり選手レベルであったりの話ができるっていうのがまず一番なんですよね。でそれをあのできない人っていうのは、まあ、もちろん論外ではあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、それを踏まえた上で 大枠での試合の流れとかいうところまで、うん、あの話をして、で最終的にこういろいろこう、こうなるんじゃないかああなるんじゃないかっていうようなところがおのずとそこに試合が流れていってしまうっていう恐ろしさっていうのを何回か見てるので
予知能力的な感じですよね。
そうそうそうそう、やっぱりこれはちょっと他の人とは全然違うなっていうのは、
うん、
強く感じたとこではありますよね。ちょっと恐ろしいなっていう、やっぱりでもそれぐらいの感覚で野球やってるとやっぱり喋っててもこれだけ面白いし、
うん、
こんだけ僕らを引きつけることできるんやなっていうのはめちゃくちゃ感じますよね。
あとやっぱり選手としてやっぱり阪神でやって、
うん、
でアメリカも渡って独立リーグ行ってるで、さまざまなレベルの野球、さまざまなレベルの選手を見てると思うんで、
そうですね、
まあ、こうなったら良くなるとか、うん、こういう選手は今はいいけど将来はダメになる可能性が高いとか、
うん、
そういうのは多分すごく知識としてあると思うんですよね。
そうですね、
うん
うん
うん、確かに聞いてて勉強になるな。ちょっと具体的には言えないけどそういう印象すごい強いですね。
そうですね、
内川球児のやつを聞いてて、
だからブルペンでのその試合への入り方であったりとか、ブルペンでの準備の仕方とかっていうのも割とその試合の流れの中でこう話してくれたりするんで、そういうのって僕ら絶対分からないじゃないですか、
ファン、そうですね、
ファンの中では裏の話なんで、
うん、話なんでね、
そういうのをしてもらえるのはむちゃくちゃありがたいし、でプラスやっぱりそこにその真実っていうものが隠れてるっていうのは、 話を聞いててやっぱすごく分かるんで、それが僕はやっぱり解説の一番のこう仕事なんちゃうんかなと思うんですよね。でないとプロ野球経験者がやってる意味がないと思うんですよ。
そうですね、うん、やってたからこそ分かることっていうのが僕らに伝わってくるっていうのが一番やっぱり聞いてて楽しいですよね。
そうですよね、
素敵好奇心じゃないですけど、そういうのが見えてきた、そんなこともある、こんなこともあるんだ、
そうそうそうそう、
画面から伝わってくるものが増幅されるのもそうですし、画面からじゃ伝わってこないことまで入ってきたらこれほど楽しいことないですからね。
そうそうなんですよ。だからあのね、1位誰ですかってなった時にやっぱりパッと思い浮かんだのが球児だったっていうのはそこはあるんですよね。逆に言うとそういう話のできない人っていうのははっきり言って解説やってる意味があんまりなくて、そうじゃないんやったらあのその代わりに僕らが座った方が
まだ
よっぽど面白いことを言えるよっていうのは思いますけどね。
だから何が悪くてこうなってるとか何がいいからこういう結果が残ってるかっていうのを教えてくれるとやっぱあそうなんかと思いますけど、結果論で物事言ったり
まさに、
うん、精神論で言われても
そう
って感じじゃないですか。
それはあれですか、檜山のことをディスってるんです
か。いや檜山の解説あんま聞いたことないか分かんないですけど
なんか起きたことを言ってるからな。
そう
だからね、まさにそれはあって、プロ野球ニュースなんかで言うと、もう結果分かってるわけじゃないですか。
そうですね、
プロ野球ニュースの時点では結果が分かってて、で、あのプロ野球ニュースは熱視線とかっていうのをよくやるんですよ。
やりますね、
解説者がここがポイントですよみたいなのを言うんですけど、うん、その試合が動いた後で熱視線って言われて、でしかもそこがあの根拠のあるものやったりですよ、結果0点で抑えましたけどここが重要でしたねっていうような熱視線じゃなくて、割とやっぱ試合が動いたこと、失投があってそこがホームラン打たれて逆転されたとかっていうところを熱視線にされても、いやそこを選んだ理由が何なんかっていうことが分からへんかったら、ダイジェスト見てたら誰だってそこはあの熱いポイントやって分かるわけなんで、あの結果ありきで熱視線決めてる人ってやっぱいるんですよ、うん、そうじゃない人もいるんですけど、うん、そこがね、ちょっともう聞いててずっこけるし、もうまともに話聞いてられへんなと思うんですよほんまに、うん、だって試合の前やったら絶対に予想しえへんかったことを、
そうそうそう、
試合解説始まる前にポイントとして言い出すんですよ、
うん
このピッチャーはね、今日はね、50球、60球前後のところでやっぱり乗り切れるかどうかなんですよね、みたいなこと言い出して、いやいや、そんなん試合前から誰が分かんのっていう話でしょ。で、きっちりそこになったら打たれる、そりゃそうですよね、結果見てますからねっていう話ですね。もうそんな人はね、もう自分でやっぱり気づくべきですよね。もう自分で気づいて、もうやっぱり一線を引くべきやと思います。いや本当、だからそれね、分からなくなるのが老化やとしたら、うん、もう本当にそこだけは自分がこうこれから置いていくにあたって、はい、そこだけは見誤らんようにしたいってやっぱ思いますよ。だって恥ずかしいですもんね。
そうですね、
うん、恥ずかしい、
ね、
でもそれは恥ずかしいと思ってないから言っちゃう。
そうそうそうそう、
ね、
だからその恥ずかしいと見てて思ってる感覚をちゃんと自分にも当てはめてっていう風にはやっぱ思いますよね。うん、うん、
はいはいはい。まああと阪神でいうと9位に掛布さんが入ってます。
はいはいはいはい、お話はやっぱり面白いですよ、もちろんのことながら、
はいはい、
ただ現場に一回帰ったじゃないですか、
はい、
で現場に帰ったことで戻ってきてからっていうことになると、
うん、
どうしてもやっぱりその自分が教えた人たちへのこう強い期待みたいなものももちろんあったりとかもするんで、
はい、
むしろ現場に戻ってなかった時の話の方がクオリティは高かったかなっていう印象はあります。
はあはあは
あ、はい、うん、なんで今は割となんか特に この曲っていうのを影尾さんも今持ってないと思うんですよ。サンテレビにも出たりもしますけど、
はいはいはいはい、
なんで、まあ、基本的にはやっぱり話聞いてて、まあ、笑顔もそうですけど、
うん、
まあ、あの非常に楽しいし面白いと思いますが、うん、もっとなんかあの前の方がもっとクオリティ高い話がされてたっていうような僕は印象ですね。
なるほど。
ただまあね、年齢も年齢なんであれですけど、うん、まあ1回ぐらいは、まあ、解説の話とは変わってきますけど、1回ぐらいやっぱり一軍のベンチで、ね、コーチなり監督なりで座ってもらえたらとは思うんですよね。
そうですよね。
まあ監督じゃなくてもなんかこう打撃コーチでも何でもちょっとね一回ぐらい座ってもらえたら、まあそれは笑顔にも言えることなんですけど、
そうですね、
で気持ちは
あります。確かに、
まあちょっと解説の話ではねちょっと離れてしまいましたけども、
そうですね、
そう、
そういう意味では藤川ってプロあのベンチ入りとかベンチっていうかあれフロント入りとかありえるんですか？
あのその話で言うと、うん、まあ来季の、監督候補、まあ今のところ多分最有力と言われてる
A 岡田、なるほど、
あじゃあちゃんと あの最有力は A 岡田なんですよ。
はいはいはいはい、
岡田昭信ね、
A
岡田なんですけど、あのこの間なんか球団社長とゴルフに行ったかなんか、
はいはい、出ましたねなんかねペラ
ッてて、
ね、
でその時に記者に直撃されて、うん、嘘言うてもしゃあないから話するけどみたいな前置きがあった上で、うん、球児とか鳥谷の名前も入ってたなみたいなことは言ってたみたいですね。
あーなるほどな、
鳥谷ね、はいはいは
い、うん、あの監督候補というよりもその、首脳陣候補の中に、
はいはい、
だから
組閣の上でのリストアップみたいなのが多分、うん、まああったんじゃないですか。
あそうだよな、鳥谷藤川あたりは勉強させて、
うん、
うん、3年後ぐらいに監督とかねあれになるんだろう、なるほどね。
だからそういうのあったっていうのはあの言ってたみたいですね、記事になってましたし、
はいはいはい
はい、でまあまあやる気満々なんでまあねオファーがあればまあ多分快諾するんでしょうけど、
はい、
まあ僕はあの別に岡田さんにはやってほしくないかな
あそうなんですか。
あそうですよ、
はいはい、意外とやっぱりこう優勝させた監督っていうのはやっぱり求めるのかなと思って。
いやいやいやいや、あれはだってもうねせんちゃんのやっぱり残したもんがでかかったんで、うん、
はい、
あのオリックス時代のやっぱり成績っていうのをやっぱ加味しないと、
はい、
監督としての能力としては僕そこまで高いとは思ってないんで。
ああなるほど、
そう、いや今よりはマシですよ。
悪くないように見えたけど、
僕もそう思うんです。で、うん、やっぱりその合う合わんってあるじゃないですか、うん、球団と。だから例えば、はい、まあうちで言ったら名将って言われた小馬さんカープであったけど、じゃあ太陽であったかって そうでもない。
まあまあまあまあ、まあ、
からやっぱり阪神には合うけどオリックスに合わなかったっていうだけであって、
うん、
阪神にまた戻ったらなんかやれそうな気もするんですけどね僕は、
うん、さん。いや今よりは断然マシやし、あの戦力が整ってる状況であれば優勝も全然あの可能性はあるとは思うんですよ、
はい、
ただ僕はそこまでとは思ってるので、
なるほど、
あんまりなってほしくはないですね。
はあ、
うん、まあでも多分あるんやろうなっていう感じはしますけど、
はいはいはい、でも次に例えば鳥谷とかを監督にしたいと考えてるんであれば教育係としては悪くないですよね。
あだから多分そういう意味でのまあつなぎの監督という意味で、
うん、
2年なり3年なりやってほしいっていう意向が多分今一番高いんじゃないですかね。
なるほどね。
あのいわゆるあの阪神球団の中の、まあ、主球派と呼ばれるような人たちっていうのは、
うん、
その路線だから、
まあ、
そう明らかに関西での、 あの解説の仕事を増やしたのも、
うん、
多分そこにあるでしょうし、
うん、
そうですね。
もともと鳥谷が入ったのも早稲田で、
うん、
早稲田から阪神に入って、
まあ、ね、
直系の先輩だ
し、うん、そうですね、
うん、そうそう、なるほどね、
マナー弟子みたいなもんですからね、
うん、鳥谷を使い続けたのも岡田監督なんで、そうですね、そういう意味では鳥谷を監督にしたいというあの思惑があるんやったら岡田さんを担ぎたいっていうのはもう間違いなくあると思います。
改めて考えてみると消去法的にそこしかないですよね。だって金本は近すぎるし、
うん、
和田さんとか真由美にさせるわけにはいかないような気もする
し、ね、いやまあまあないでしょうね、うん、まあもう一回やってますしね、
うん、
ってなるとまあそうなんでしょう。だから改革派は落合を担ぎたいっていうのはあると思うんですけど、
うん、
あの多分主球派の方が力強いと思うので、
うん、ま
あ、
ね、
あの岡田鳥谷路線でまあ、そこにだから球児がどう流れが入ってくるのか、そこからは決別して別の道を選ぶのかっていうのは分かりませんけど、
うん、
まあ、僕は鳥谷が、まあ、やったことないから何とも言えませんけど、
うん
うん、ラインとしてはもう解説の話からもあのこっちが勝手に期待してしまうところで言うと球児の方が鳥谷よりも数段あの考えてることもそれを表現することも長けてると思うので、
うん、
そっちの方が見たいので、ね、鳥谷ありきの岡田監督っていうことなんやったらそれはやなおさらやめてほしいと思う気持ちは強いですね。
なるほどですね。
その路線やと多分球児監督っていう路線にはならないと思うんで、
ならないです。まあ鳥谷の後はどうなるか分かんないですけど、うん、
でも鳥谷の下でピッチング工事とかやんのかなってなったら、うん、あんまり見えてこないんですよね、そこが。
ああ、そう考えると、うん、阪神ってピッチャー監督って少なくないですか？
ああ、ピッチャー監督、
はい、確かにそうですね。
パッと思い浮かぶ星野さんぐらいですね。
うん、誰？
星野さん、そうでしょ。で、
ああ、星野さん、そうか。
村山実。
ああ、
ね、だいぶ、だいぶ
前。だいぶ前ですね。
結構遡らないと出てこない。
出てこない
です
ね、
うん、確かに野手ばっかりですね、
うん
うん、なんでまあちょっとね生え抜き人事にやっぱりこだわってるので、
うん、
もうちょっとあのそろそろ改革必要やと僕は思ってるんで、
はい、
改革派にちょっと頑張ってほしいなとは思ってますけど、
はい、
なるほど。
その落合さんが6位ですね。
うん、
落合さんってあんまり印象ないですけどね、これ解説って聞いたことないな、あんまり。
あ、そうですか。
あー、
うん、
カープ戦やってます？
たまに、多分過去に1回あるかないかぐらい。
へえ。
だよね、だからカープ戦しか聞いてないからだと思うけど、この中で落合とか井端って全く印象にないですね。
まあ、井端もね、プロ野球ニュース組ですけど。
うん、なるほど、
うん。まあ、ただね、落合さんもね、YouTube 見る限りではもうかなりお年なんで。
そうですね。
急に衰えたよね、
YouTube。ウケたっすよね。
どこ汚しちゃった
な。っていうか、ちっちゃくなったよね。
ちっちゃくなった、そうそうそう。
だから、ああいうのを見ちゃうと、現場復帰やっぱりちょっと厳しいんかなっていう気持ちはやっぱ出ちゃいますよね。
声もすごいかすれ。
そうそうそう。
まあ、その、あの晩年の田村正和じゃないですけど、す
ご
い声になってて、
うん、
あ、大丈夫かなとか思ったんですけど。
いや、そうなんですよね。
今日もたまたま帰りの電車の中で落合の YouTube 見たけど、
うん、
信子がすごいカットインして入ってくるんだね。いや、今でも
そこは福祉じゃないですね、信子なんですね。
信子すげえ入ってきたな。
だって信子の方が年多いもんね。
うん、
あ、そうですね。
でも信子の方がツヤツヤしてたよ、これ。
ええもん食っとんだな。
多分ね、あの始まった当初はあの信子夫人は全く出てきてなかったんで、
なかったですね。
ははは。
だからあの YouTube 上がってるのを見て、うん、あまりにも絵的に寂しくなって、
うん、
これは自分も出なくてはって思ったんじゃないですかね。
なるほどね。
あまりにもおじいちゃんが喋ってる感が強いんで、
うん、
刺激をこう与えたいっていう気持ちはあるんじゃないですかね。 ひょっとしたら、はい、あのさっきの栗山監督の話とは逆で、う
ん、あ
現場に戻ったら、
うん、ってやつはするかもしれない
可能性あると思うんですよ。
あなるほどな。
現場から離れてるからどんどんおじいちゃん化が進んじゃってるのかなっていう気もしないではないんですけどね。
本人まだやる気はあるみたいですけどね、
うん、あそうなんだ、
ノファーがあったら考えるって言ってますもん
ね、言ってますよね。だから、うん、多分そういう、まあ、未練とか言うんじゃなくて、うん、やってみたいところはあるんでしょうね多分、
うん、
いやーノムさんなきやとねえ名将と言われて一番ぐらいに来るんじゃないですか
ですね、うん、結果としては残してるのはもうそこぐらいですよ ね、
うん
そうすね
うん、
まああと原さんと、
そうだ、うん、とあと何年でしたっけ。いや本当にもう間違いなく一時代築いてますからね。
間違いないですね、うん、
中日時代のね監督としての勝率も勝率っていうか優勝回数とかちょっとえげつないですもん。
えげつないですね。
だって1回も B クラス落ちてないですからね、
うん
うんうん、強い
強い。
なんとか見たいな。
見たい。どこでもいいから見たい
です。なんとか見たいな。もう一回頼みますって感じですね。
どうしたどこなんだろうな。でも劇役だからな彼はな。
そう劇役。まあもちろんもちろん。
影響力が強すぎるんですね。どこに対しても。
そ う, そ う, そ う, うんもちろん。
抜けた後のあの中日の低体力見ると
やっぱり
そうなんですよね。
ここまで手を回してたんだろうっていうぐらいに
詰
まりましたからね。
うん。うん確かにね、それはあるんですけどね。
彼がどこまで何かを掌握していたんだろうかっていうぐらいもう別のチームになってますもんね、今は、
うんうん、ただね、その優勝するかせえへんかみたいなところをこう行ったり来たりしてるチームを長年見続ける辛さもやっぱあるじゃないですか。
ですね。
そうなると、もう劇薬と分かっててもこう何かの化学反応を起こしてほしいって気持ちはやっぱ出ちゃうんですよね、うん、
それはわかります。うちも長かったですからね優勝まで
ねえそう、
はい、
そうただいつ会うチームがもう残ってない気がするんだよな、
うん、
それこそ阪神じゃないですか。
いやそうそうそうだからぴったりなんですよ。
そうですね、う
ん、あの練習しないでおなじみのチームを練習から変えてほしいんですよね。
やっぱり阪神はねその星野さんノムさんっていう劇薬を飲み込んできた経験があるから
そう確かに、ね、やれるとしたらこのタイミングしかないと思うんですよ、うん、
劇薬しか効かない、うん、
なんでちょっとねやっぱり僕は期待したいな無理かなっていう感じですね。
いや本当ね僕前カープキャストでも言ったんですけど、
はい、
落合さん本当一回カープ1年でいいから見てほしいんですよ。であ
ー、はいはいはい、
あのカープって今守備があの本当に坂倉問題とかがあったりとか、
うんうんうん、
あの結構適切なのかっていう人が何人かいるんですよ。なのであの新井は交代したかのごとく、
うん
この人はここが適切ですよって教えてほしいんですよ。落ちて
る。うん。
そうですね。
うん。
それをね、1年でいいからちょっと教えてほしい。本当に。
うんうんうんうん。それはわかります。
うん、
もうあの守備軽視でおなじみの阪神タイガースまさにそうですよね。
だってずっとねあの落合さんあの大和が阪神いるときはショートがいい、ショートがいいって言ったりね。結局 DeNA いったらショートじゃないですか。
うん、
そう
なのにずっとセンターで使ってましたからね、まあ、こなせちゃったっていうのもあるんですけども、
うんう
ん、
そうでもショートはもうそんな2割ちょっと打ってくれたらもう十分だっていう話とかね。
まあ確かに劇薬だわな落合さんは
劇薬
それいやだから野党側にこうどんな影響があるかっていうことをちゃんと計算しないと
そう
ただ監督でいる人じゃないじゃないですかあの人、
うんうんうん、
だからそこの影響力に耐えうる、ね、そのフロントがどれだけあるかっていうところですよね。
あそういう意味ではフロントが強いとこじゃないとダメだな。
そうですね。
同じビジョンを共有できるかですよ。だからフロントの中に強力な審判がちゃんといて、
うん、
もう落合さんをバックアップするっていう体制が取れるかどうか、もしくは落合さんとしっかり同じレベルでものが見られるというのがどれだけいるかっていうところですよ、
うんうんうん、
そういうのがないと多分あの落合さんが行ってもいい影響力発揮できないし、
うん、
で首脳陣の人事権も落合さん持つじゃないですか。そうな
った
ら、
ね、もうもちろんもちろん、
うん、そうなった時に多分カープってしんどいんじゃないかな。
そういう意味ではあれじゃないですか、日ハムは一応ゆかりがあるから可能性としてゼロじゃないんじゃないですか。
まあゼロじゃないですけど
一応
スタイルに合わないと思います、日ハムの。多分
うーん、割とただ今やっているやってたり目指したりしてる姿とはちょっと多分合わないとは思うんですけど、うん、まあ例えばまああんま考えたくないですけど、ボスが1年で辞めました、
はい、
でいや本当次どうしようかなという時に、うん、もうこれだからいっそ落ち合いでってなってもおかしくはない球団であるのは確かなんですよ。
なあ、なるほど、うん、
まあ、受け入れてるしね、選手として最後
よ、ね、
見取ってる感じだから、
うん、
結構ドラスティックにそういうことをやってくる可能性は一番あるっちゃある。
うんうんうんうん、
誰もあの流れで新庄監督やるって思ってた人いないですし。
そうですね、いないいない、
うん、だからなんかその辺考えると、まあ、ただあまりにもちょっとチームカラーが今合わないと思う。
今はね、うん、
合わないし、その落合さんの上に稲葉さんがいるわけでしょ、チームだから。そう、ね、うん、そこの上下関係がまたちょっとややこしいじゃないですか。そっち
あんまり縁もゆかりもない。そこにもし何か縁やゆかりができたりするのであれば持ってくる可能性ってはなくはないとは思うんですけど、ただもう首脳陣見てもそうですけど、あの割と世代が移ってるので、
なるほど、まあそうなんだよね。
そうですね、そうですね、
一気に若返ったし、
そうそうそうそう、
だからまあそういう意味で言うと、まあ、可能性は限りなくないだろうなっていう、やらないっていうことは多分言い切れないんですけど、
うん、
ただまあ求められる新球場になって例えば求められる野球がどういう形になるのかっていうのも含めると、
うん、
うーん、まあちょっと今は色が合わねえなっていう。
なるほどな、
うんうんうん、そうですね。
でも日ハムは清宮とかその万波とか松本とか若くていい選手がいるから、ちょっとミス落合さんにね、
打撃コーチに入ってほしいのは
そう、見てほしいっていうのはあるよね、球界全体のあれとして。
打撃コーチに入ってほしいんですけど、うんうん、打撃コーチに入った後で今の若い選手に落合博満の言葉って噛み砕けんのかっていう。
あ、まあね、
多分あの雲の上すぎると思うんですよ。雲の上のさらに上にいると思うんですよね、大
丈夫です。確かに、
うん、だからもうちょっと、いや逆にベテランがちょっと多いとか、
うん、
なんかそういう、 こう落合さんの影響力みたいなのがうまくちゃんと伝わる場所に行かないと意味がないような気がして、
うん、なるほどね。
そういう意味ではちょっとやっぱりうちのチームはあの落合さんに来てもらうには若すぎるっていう。
そう
ですね、なるほど、
うんうんうんうん、
だからやっぱ可能性があるとしたらやっぱ阪神とオリックスじゃないですか。そういう意味では
あ
オリックスも意外とあり、まあそういうなんていうんですかね、あまり OB のしがらみっていうのはないチームなんで。
あそこはないね、コーチ陣も含めて、
うん、そうそうそう、だから
確かに、
うん、まあ劇薬ね、過去飲んだことあるっていう阪神か、まあオリックスか
うん、
なると思うんですよね、もし落合さんが戻るとしたら、
うんうん
うん、そうですね。
確かにセリーグはもうちょっと考えにくいね、どこも。阪神は
中日ももうないでしょうしね。
中日絶対ない、
うん、
ジャイアンツもないし、
ないでしょ、トラカープもないし、うん、ヤクルトもないと思うん、
まあないでしょうね、
うん、ヤクルトはああいうタイプ、
まあ、しばらく高津さんでしょうしね、
うん、
でも一番多分落合さんが出てめちゃくちゃ、落合さんが本気でやったら多分めちゃくちゃ強くなるんだろうなって思うのは僕巨人ですね。
ああ、そうでしょうね。
巨人の選手ってそんなに多分うまくなんかこうきっかけがもらえてないじゃないですか。
うんうんうんうん、
落合さんが例えばボンって入って すごい練習を課して、
うん、
何か一つ自信というか確固たるものみたいなのがって、それこそ中日の時にやった守りから入るっていうような、そういうなんかメソッドみたいなのをバツッと植え付けた時に、
うん、
多分一番効果出るの巨人だと思うんですよ
ね。
その色に染めたとか染まった時にめちゃくちゃ強くなると思うんですよ。
じゃあ強くなるでしょうね。
なるだろうな。
すごいそれが見える気がする。今なんか半歩進まなくてこうもがいている巨人にそういう劇薬が一滴ポチャッと入った時にものすごい化学反応を起こすんだろうなっていうのをちょっと見てみたい気持ちもあるんですよね。
確かに。まあでも巨人は基本的に生え抜きしか
監督やらないんでね。だからそこもないんですよ、もう。
そう、しかも、ね、エースとか4番とかそういうクラスの選手だった人がやるんで。
そうなんだ。
今、まあ、例えばポットやるとしたら面白いなと思ったら僕 DeNA は面白いなと思ったんですよ。やっぱ打つじゃないですかチーム、
うん、
それがさらに磨きがかかっていったらピッチャーが何点取られようがもう打って返すっていう意味では、
うん、
DeNA は 今の時点だったら面白いかもしれないですよね。
確かに DeNA はさっきの話も出たけど小葉さんだとか中畑さんとかラミレスとかで、
うん、
ポットは連れてきたりするもんね。
そう、
だからやり方としてはゼロじゃないな、そう生え抜きにこだわってないもんな。
そうで特に今打つチームなんで、あそこはどっちかといえば、それで、ま、落合さんが入ってね、またさらに打てるチームだったらもうい
やもうそしたら手つけられない。
そう特にあの落合さんがやってた時の中日ってどっちかといえば打つ OL ピッチャーのチームだったじゃないですか、
うん、守りですね、
だから今度 DeNA 行って今度打つ方のチームと引いた時にどういう野球をするのかっていうのをちょっと、
ああなるほどね、
見てみたいところがありますよね。
うん、
はい、だいぶ落合さんでまあ盛り上がりましたけど、はい、
全然解説の話はしてないですけどね。監督待望論を延々語ってたという。
あと一個落合さんでびっくりしたのは、落合さん結構馬娘に ハマってるってい
う。あれが
そうなんだ。
知らなかった。すげえですわ。
すげえ厳しいトレーニングとかしてそう。
こんなあのパワープロと同じでこう練習していくときにこう故障確率みたいなのがやっぱあるんですけど。
はいはい。
割と際どい、あのさ、なんか、なんていうんですか、僕も馬娘やってるんで分かるんですけど、
うん、
なんか 30% とかっていうともう休ませた方がいいなとかってなるんですけど、うん、割と簡単に 30%、40% 踏んでいくんですよね。
そう。
あ、ここまでみたいな。
で、気がすると能力下がるじゃないですか、若干。
そう。
あれが怖いんですよね、やってると。
わりかしでもそのリスクガツガツ踏んでいくタイプなんですよ。スパルタなんですよ。
なるほど。
面白いんだよ。